主の皆を賛美いたします。皆様に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。一言お祈りします。天のお父様、暑い最中ですけれども、私たちは主を主体求め、真実の礼拝者として生きるべくこのところに集っております。どうぞあなたの御言葉をいただいて、一層豊かに恵みに満たされて、ここから出ていくことができますように、どうぞ導いてください。岡清先生は休暇で母教会でご奉仕していらっしゃいます。どうぞその教会、山形南部教会にも一層豊かな祝福がありますように。また病気の先生のお父様、また先週お便りになったおばあ様、どうぞ神様がその人たちにも癒しの恵みを備えてくださることをお願いいたします。また今週の金曜日まで先生お留守になりますけれども、どうか留守のこのイエス様の教会にあなたのお守りが豊かでありますように、よろしくお願いいたします。また今日は長崎原爆記念日です。この午前11時に原爆が市民の上に落とされました。どうぞ二度とそのようなことがないように、神様の特別な憐れみをこの世界の中に備えてくださることをお願いいたします。御手に委ね、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日はコリントの信徒への手紙の2の3章から4節から6節まで、この資格という言葉が何度か出てきます。私たちの資格は神からのものです。6節には、神は私たちに新しい契約に使える資格を与えてくださいました。それから7節からは、霊に使える務めという言葉が出てきます。資格と務めについて皆様と恵みをいただきたいと思っております。この書簡を書いたのはパウロですけれど、パウロはキリスト教のごく初期の頃は迫害者で、クリスチャンたちから恐れられていた人です。迫害をするためにダマスコの町に向かっていく途中に、突然復活のイエス様に出会ってクリスチャンとなった人です。でパウロは十字架の出来事の前にはイエス様にお会いしたことがなかったんですね、おそらく。それで、ダマスコの途上からクリスチャンになったんです。で遅れてきた人ですね、十二使徒よりもずっと後になってから人になった、遅れてきた人であって、ですからパウロが使徒であることを認めなかった人たちもおりました。しかしパウロは周囲のどんな声にも動じなかったんです。ここに五節に、何事かを自分のしたことと考える資格は私たちにはありません、私たちの資格は神からのものです。皆さんからもらったのではありません、神様からこの資格を私はいただきました。でこのパウロは この資格をダマスコ途上で、いえ、復活のイエス様に会って、その時に私はいただいたんですよ。私の知り合いに一生懸命努力していくつかの資格を持っていた兄弟がいました。パウロの場合、ひいてはクリスチャンはみんなそうですけど、努力をして得た資格ではありません。私たちの資格は神からのものです。何の努力もなしに突然いただいた、パウロは。それを書いています。で、その資格をもう少し考えると、6節ですけれど、神は私たちに新しい契約に使える資格を与えてくださいました。文字ではなく、霊に使える資格です。文字は殺し、霊は生かします。パウロとバルナバは、アンティオキ教会の指導者たちでしたけれど、聖霊の導きを受けたアンティオケ教会から異邦人伝道の務めを託されて、二人はマルコを連れてバルナバの故郷キプロス島に渡っていきました。これパウロの第一回伝道旅行ですけど、そこからこの使徒言行録のパウロの伝道の働きが始まります。で、つまりこの霊に仕える務めというのは伝道の働きのことを言っています。皆さんもいろいろな今までの私がこの向島教会に使わされてから4年経ち、今5年目ですけれども、その4年間を振り返ると、本当に皆さんが一生懸命にトラクトをお配りになり、伝道の働きのために友達や家族を誘ったりして働いてこられましたけれども、これは霊に仕える務め、伝道の働きは霊に仕える務めとパウロは言っています。教会人数が少なくて困ったね、少しでも増やしましょうって、そういうものではないんですね。霊に仕える務め、神様から託された霊的な務めとして、恐れ、かしこみ、伝道の御用、トラクト1枚ポストに入れるにしても、これは霊に仕える務めとして皆さんは励んでこられたのだと思います。文字ではなく霊に仕える資格と書いてありますけれども、文字に仕える務め、文字ではなく霊に仕える資格です。文字は殺し、霊は生かします。この文字に仕える務めというのは、文字に仕える資格、務めというのは、これは旧約聖書の務めのことですね。 文字というのは律法の文字ですね。細かい律法の御言葉から皆さん外れないように生きていきましょうね。そうすれば神様の祝福がありますよっていう、律法からそれないようにと導くのが文字に仕える務めだと思います。それに対してパウロは霊に仕える務め、霊に仕える資格、7節からもう一度読みますと、石に文字で刻まれた死をもたらす務めさえ栄光に包まれて、モーセの顔に輝く束の間の栄光のためにイスラエルの子らがその顔を見つめることができなかったとすれば、まして霊に仕える務めはなおさら栄光に包まれているはずではありませんか。9節には、人を罪に定める務めに栄光があったとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れているからです。人を罪に定める務め、これが旧約の務め、そしてそれに対して霊に仕える務めというのは人を義とする務め。9節、人を罪に定める務めに栄光があったとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れているからです。人を義とする務め、これはイエス・キリストへの信仰に導く務めでございます。で、以前、罪に苦しみ生きづらさを抱えていた、一人の若い女性が教会を訪れたことがあります。十字架の愛と許しをお伝えして、ただ信じるだけで罪は許されるんですよとお話ししました。するとその方は、そんな虫の良い話があるでしょうかと言ったんですね。そういえばそういう言い方もできるのかなって思いましたけれども、それでも彼女は十字架の愛のイエス様を救い主として受け入れて信じて救われました。ヨハネによる福音書の20章の21節から23節にこういう御言葉がありますね。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。すごいことをイエス様は弟子たちにおっしゃったもんです。これが使徒的権能というものですね。イエス様に罪の許しができるのは、罪の許しを与えることができるのは神様だけです。その尊い権能を、力をイエス様は弟子たちに与えていらっしゃるんですね。教会に与えていらっしゃるんです。教会は罪の許しを宣言するんです。イエス様を信じた人に。そしてその教会の兄弟姉妹一人一人も罪の許しを宣言する力を与えられております。どうですか。復活のイエス様に罪の許しの権能を、力を与えられました。弟子たち。これが人を義とする務めです。イエス様の教会はこの尊い務めを担っております。教会の技にしても、個人伝道にしても、 教会に来た人、あるいは教会に来ない身近な人に伝えて、伝えられた人が、私もイエス様を信じますと言ったら、はい、あなたの罪は許されました、あなたは神様の子供とされましたよと告げて大丈夫なんですね。そんなに恐れ多いことはとても言えないって思わないでください。イエス様によってその務めが与えられているんです。クリスチャンには、教会には。どうかその務めを大事に取っておかないように、どんどん使いましょう、明かしましょう。神様はこの人を義とする務めに生涯を捧げる器を求めておられます。私の話をして恐縮ですけれども、私が大学生の頃、大衆伝道者であった本田浩二先生をお招きして、本田クルセイドというのが江戸川公会堂で開かれました。その時、東京下町地区の教会に協力が呼びかけられました。向島教会も協力教会となり、加藤清三先生から教会代表としてご奉仕するようにと言われて、そこに参りました。教会代表の青年たちが集まって、総武線沿線のいくつかの駅前でのぼりを立てて、ギターを弾き、歌い、呼びかけ、路傍伝道をして、歩いたことを覚えています。トラクトも、たくさんのトラクトがその教会に割り当てられて、みんなで配ったことを覚えています。で、周りの教会にはこんなに恵まれた青年たちがいたのかって、で、初めて会ったのにもう前からの友達のように打ち解けて、とても楽しかったです。で、その中に新小岩バプテスト教会に、で、木村君というクリスチャンの青年がおりました。で、彼は昼間は町工場に勤めながら夜間高校に通っていた兄弟でした。彼とよく会うようになって、私が大学卒業の年になって、進路をどうしようかって迷っているんだよって彼に話しました。すると彼はこう言ったんですね。山口君、クリスチャンはね、どんな職業についても神様のために生きることは決まっているんだよ。神様のために生きるなら献身して伝道者になることが一番の近道だよって、こんなことを彼は言うんですね。で、彼もやがて、バプテストの進学校に行ったことを後で聞いたんですけど、その4年、大学4年生の学生時代最後の夏、葛飾の布村兄弟にエスコートされて、奥多摩のコリで持たれた関東覚醒会に出席しました。最初の夜、3日間あったんですけども、最初の夜は自分の心の醜さに気づかされた夜でした。で、2日目の夜の盛会でお話をなさったのが、 小出しのぶ先生です。すみさんのお父様ですね。その聖書の箇所が今日のテキストである第2コリント3章でした。小出先生は霊に仕える務めと話をされました。それ以来この御言葉、霊に仕える務めは折り合いごとに私の心に思い出されて励まされてきた御言葉です。で、説教を終えて小出先生は、皆さんの中に霊に仕える務めに召されている人はいませんかと呼びかけられて、招きがありました。確か3人ほどの人が前に進み出たんですけど、その中に私がいたんです。それが私の献身のスタートでした。で、クリスチャンは世の中のあらゆる場所に散らばっています。で、国会議員の中にも超党派祈祷会というものがありました。今でもあると思いますけど、鉄道にも鉄道福音同志会というのがあって、塩刈峠のモデルになった長野正雄さんが属していました。ミッションスクールも子どもたちへの伝道のために建てられています。また公立の学校にもクリスチャンの教師がいて、折りあらば福音を伝えたいと祈っております。この今日はお話ししませんでしたが、3節のあなた方は私たちが書いたキリストの手紙であって、炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人間の心の板に記されたものであることは明らかですとありますように、この人たちはキリストの生きた手紙のように、さまざまな場所で人々に読まれているんですね。学校の先生ならば教師仲間や生徒の皆さんに読まれている、生きたキリストの手紙として。ここにいる皆さんも生きたキリストの手紙として読まれているんですよ。だから時々それでもクリスチャンなのなんて言われることがある。もちろんクリスチャンですよ。福祉施設にも会社にも工場にもキリストのために生きる信徒の皆さんがおります。地の塩として、世の光として使わされているんですね。私たちも生きる限りキリストの福音をこのように携えていこうではありませんか。それが私たちの生きる目的にしようではありませんか。皆さんの中にも自分は伝道者として召されているかもしれないと思う人はいませんか。もしそうでなくても、向島キリスト教会の信徒の皆さんが置かれた場所で、身近な一人一人のためにこの霊に仕える尊い務めを生涯かけて果たすことができるようにお祈りしようではありませんか。お祈りします。天のお父様、接する人すべてに生きた キリストの手紙として読まれていることを感謝し、喜びとし、すべての人に愛を持って接することができますように。私たちは神の子として生まれています。文字ではなく霊に仕える資格を与えられました。どうぞこの資格をおろそかにせず、主の務めに使わされたものとして実を結ぶことができますように。どうぞ私たちを今聖霊に満たしてください。そして使わせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。